おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ起業塾が始まりました。よろしくお願いいたします。今日はいつもお話しいただいている坂本先生がちょっとご都合でご不在でして、代わりにゲストの方をお招きしております。本田さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本田さん、初めての方の方がとても多いと思いますので、簡単に最初に自己紹介をお願いいたします。
はい、風水芸術というものを作っております。風水芸術家の本田裕子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。本田さんにですね、これから風水芸術の起業家としていろいろこう活動されていることとかを通していろいろお話を聞かせていただく中で、リスナーの方の起業の役に立つお話をいろいろこう伺いたいなと思っているんですけれども、まず最初に風水芸術っていう言葉ってあまり馴染みがないのかなって、思うんですけども、
私が作りました
造語で、じゃあもうパイオニアですね。風水は分かるじゃないですか。芸術も分かるんですけど、風水芸術っていうことについてですね、少しこうお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、風水がつくのでもちろん風水の要素は入ってます。中国古来からの風水学、そして脳科学と心理学の要素を組み合わせた融合した芸術ということになりますね。もうちょっと具体的に言いますと、ニットで作った編み物で作った立体的な絵画、絵ですね、というと分かりやすいかもしれません。ニットという素材自体も例えば立体的に作ることでその場の気を動かすっていう作用もあったり、あるいはニットという素材の素材感が人の中の例えばエンドルフィンという幸せホルモンを増やすという作用もあります。またそのデザイン、色、形というものが人の潜在意識にどう働きかけ、それによって人がどういう思考、どういう感情、そしてどういう行動が出て、そうすると結果がどうなるかなっていうことを考えて設計した芸術ということになります。
はい、ありがとうございます。はい、芸術作品を作っていらっしゃるアーティストっていう、アイデンティティですよね。
はいはい、
そこに風水の要素があるっていうことだと思うんですけれども、実際にいろいろこう、お聞きしたいことたくさんあるんですけれども、まず最初にその簡単にでいいんですけれども、活動の実績というんでしょうかね、こういったところで何かこう例えば発表が決まってますとか、個展が決まってますとか、そういった何かこう実績的な部分とかって終わりだったりされますか。
この芸術が生まれてまだ2年ぐらいしか経っていないんですけれども、やはりとても早く世に広めたいという思いがありまして、今年は7月に、東京で個展を開きました。そこは本当に小さなお店の壁面だけを貸してくださいという形で小さくやらせていただきましたけれども、実は来年は、ニューヨークの方でちょっと企画展という形でさせていただく予定でございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ニューヨークで個展が、何箇所ぐらいで決まってらっしゃるんですか。
そうですね、おそらく、2箇所ぐらいは、もしかしたら3箇所かなというところで今企画中でございます。
ごめんなさい、今収録中は2019年なんですけど、2020年にニューヨークで、2箇所ないしは3箇所でもうその個展を、っていうことが決まってるって感じですよね。はい、ニューヨークでその個展をするのってイメージ的になんかものすごい難しそうなイメージがあるんですけれども、特にニューヨークってアーティストとかが憧れて集う街だと思うので、その辺ってすごいことが今決まってるってことですよね。
すごいですね
、はい、
何が起こったんですか。
いや、実際それはあれですか、ニューヨークの何かお知り合いがいらしてこういう個展を開いてっていうオファーがあって決まったっていう感じなんですか。
そのぐらいになりたいところなんですけれども、残念ながらコネもツテもないというところでした。全くないです。
全く。じゃあその人脈とか、ツテコネっていうのがないニューヨークで決まったっていうこと。
決まった。
それはどういう経緯で決まったんでしょうか。
まずですね、いろいろな奇跡が起きたんですね。
はい、
この2019年の 1年間というのは。1月にポーンと、なんか私ニューヨークでなんか個展を開くっていうイメージがポーンと湧いてきて、
はい、
でそれをあちこちで言ってたんですよね。なんか私将来ニューヨークで個展開くらしいんです
って、あ、思いついたことを
ペラペラ言ってたんです、ま
あ、ご自分で発信していったっていうことですよね、うんうん、はい、
そしたら、あ、ニューヨークなら、あのニューヨークに以前住んでた方がいて、あのその方今度ニューヨーク行く、あのちょっと里帰りのような感覚で、あのニューヨーク行くって言ってたから、一緒に行ったら、
お、はいはいはい、
行ってみたらって、 そうですねじゃあ行ってみますって言って、今度は私将来ニューヨークで個展を開くようになるらしいんです、ですので今度あのニューヨークに行くことにしましたっていうのをペラペラ言ってたんです。
はい、
そしたら今度、ね、いつかなんて言わないで来年って決めちゃいなさい、
うんうん、
日付を決まると現実が動くよっておっしゃってくださった方がいたんですよね。
はい、
分かりました、じゃあ、来年に決めました、何も決まってないんですよ何にも決まってない、うんうん、来年に決めましたって言って、それからは私来年にニューヨークで個展を開くらしいんです、なので来、これからニューヨークに行ってこようと思うんですってまたこう言い始めたんですね。言い始めてたった2日後なんですけど、それは面白いですね、僕もその話乗らせてください、一緒にやらせてくださいっていう方が現れて、まあ、その方と一緒に、今回はこういろいろ企画してやっているんですけれども、そういう協力者というか一緒にやろうっていうパートナーが現れ、じゃあどうせねニューヨーク行くなら、ただ行くんじゃもったいないから、やっぱりギャラリーね、画廊ですね、うん、を事前にもうバッとメールを送って、反応があったところからもうどんどん攻めてって、とりあえずもうドブ板営業した方がいいよ、うん、そうですね、何のリスクもないんですよ、全部断られること分かってるんでまあ経験になるかなと思って、まあ、バッとメール送ったんですけど、もう何の反応もないですね。
あ、全部無反応、
多分100件以上は送ったんです。
でもう1件も反応
もない、数件はお返事来ました。
あ、はいはい、
お断りのメールが、
あ、じゃあもう事実上全部断られたっていうことですよね、はい、でその後はどういう感じだったんですか。
断られたんですけど、まあ行くしかないじゃないですか、
うんうん、まあそうですね、はい、
もうでも行っちゃいました、
行っちゃいました、はい、
行っちゃいました。で、向こうに着いて、ニューヨークの中でもマンハッタンっていうのは、あ、はい、まあ一応、まあ、なんていうか都会というかね、
まあ、一番中心地ですよね、すごく有名ですし、はい、
そこの中でもチェルシーっていう地区が、非常に画廊が固まってる地域なんです。画廊の隣も画廊の隣も全部画廊画廊画廊ってこう、
あ、はい、
そこ一軒ずつ
飛び込み営業。
あ、
はい、英語でお話はされるんですか。
全く
日本語のみ、
日本語のみです
しか使えない、
まあ、ハローとかは言います。
あ、はい、だその交渉事をするいわゆるそのビジネス英語っていうのは
全く
できないっていうことですよね、はい、それでも行こうとまず決めて行かれて、実際に飛び込み営業を日本語でされたんですか。
一応定型文というか、
あ、はい、
本当にセリフですよね、うんうん、
台本みたいな、
台本みたいのだけは作って持ってったんですね、うん、交渉までいかないですよ、うん、私の絵を売ってくれませんかっていう、うん、ニューヨークで私は絵を売りたいんです、売ってくれませんかっていう英語ですね、それだけは喋りました、うん、ですけど相手がこう何か答えてくださるんですけど、何言ってるか分かんないです、
まあ、交渉にはなってないっていうことですよね。まあ、言い方あれですけど、台本を用意しておいたんでその通りには発信はできたということできたけども、返ってきたレスポンスに対しては反応ができていなかったっていうこと
ですね。そうです、何言ってるか分からないんですけど断られてるなっていうのは分かりました。
あ、まあ、飛び込み営業ですもんね、
はい
はい、でも結果的に来年、あ、ごめんなさい、2020年に、2件ないし3件の個展が決まっ
まずそのニューヨークに行っていて1週間ぐらい行ってたんですけど、はい、その中で、2カ所ほど、開催できますって。
へー、うん、それ英語で書いてきたの？
そこは幸いなことにオーナーの方が日本人だったこともあって、あ、はい、最初行った時は外国の方 の現地のスタッフしかいらっしゃらなかったんですけども、うんうんうん、明日だったら日本人のスタッフの人がいますよって教えてくださったので、日本人の方とお話ができたので、
日本語で、
それは早かったですね。
なるほどですね、
はい、
でもそれで日本人の方とそのこう日本語でお話をして、まあ、決まったっていうことですよね、はいはい。イメージ的になんですけど、行ってしまうと飛び込み営業じゃないですか、
はい、
で今の日本でちゃんとした商品を売るのでも飛び込み営業ってほぼほぼ決まらないことの方が多いと思うんですよ、
はい、
でまして海外、
はい、
で言い方あれですけれども、まあ、先ほどのお話で言うとご自身が、まあ、作られたものですよね、風水芸術っていうものを、
はいは
い、それが決まるっていうのってなかなかこうイメージが難しいんですけれども、実際相手のその日本人の方っていうのはすんなり OK された感じだったんですか？
いろいろ不思議なご縁が実は辿っていくと不思議とつながってたんですね。
不思議なご縁が
実は話していくうちにご縁があることが判明して、うんうんうん、不思議なぐらいいろんな例えば私自身も辿っていくとご縁があったりとか、その時私主人と一緒に行ってるんですけど、うんうんうん、主人も実はああこんなとこでそこ の会社とつながってたとか、その今回一緒に行ったニューヨークに昔住んで、うんうん、いらっしゃったっていうお友達の方も実はすごくご縁があったってことが分かったので、あもうここまでご縁のある方だったらっていうのがあったからこそトントン話が進みました
いいでも結果的にね、はい、決まっておめでとうございました。
ありがとうございます。
これ今聞かれてる方もそうですし、まあ、私もそうなんですけど、すごくビジネスパーソンとしても起業家としても勉強になることって多いなって思ったんですね。まずその言葉が通じないで行ったこともない場所にまず行こうっていうその行動がなかったらそもそも生まれなかった結果だと思うんですね。それをこう突き動かした何かご自分の中のこうモチベーションというか動機みたいなものってどんなものだったんですか？
わからないんですけれども、もう自然と出てしまうっていうのが、うん、よくみんなにすごい行動力だねって、
うん、そう思います、思います。
かなり無茶なことをしたよね、
うん、無茶ですよ
かなり無茶なことをしたんですけれども、うん、よく英語も喋れない、何にもできない、営業もしたことない。で私人と接するのすごく苦手なので、日本語でも人と喋りたくないぐらい。
すいません、ラジオに出ていただいて
でそういう人間なのによく無茶したねって言われるけれども、頑張ったわけではなく、なんか知らないけれども自然と出てしまったっていう、なんか知らないけど私なんかできるっていうか、なんか湧いてきちゃったんですよね。やっぱりこの風水芸術って、まあ、言ってしまえば夢を叶える芸術、ちょっとオーバーに言うとね、うん、夢を叶える芸術なので、本当にこれはもう広げれば広げるほど世の中に良い影響を与えることができるって確信してるっていうのもあって、うん、自然と出てしまったんです。
その今おっしゃられてた、まあ、要はその夢を叶える芸術っていうことは、それが手に取られた方の人生に必ず役に立つっていう確信はあったっていうことですよね。
そうです。
それが何かこう、まあ、一見無茶とも思えるようなそういった行動をまあ、させた原動力になったみたいな感じなんでしょうか？
そうですね。
やっぱりまあ、いろんな方にこうやってお話聞かせていただきますし、坂本先生にもいろいろ教わるんですけれども、はい、やっぱりこう好きなこととか自分が本当にやりたいこととか、うん、本当に人のためになると確信があることでビジネスをするとそれは成功しますよっていうので、うん、まあ、毎回毎回ラジオで教えていただくんですけれども、うん、なんかその典型ですよね。
もう あの自然とそのこの風水芸術という形も、うん、ごくごく自然に気づいたらできてしまってたという、うん、あの非常に独創的な芸術なんですけども、うん、こういうのが生まれてしまったっていうのはもうこれ私が広めるために来たでしょうっていう、はい、何言っちゃってるのと思う人でちょっとごめんなさいねでも、まあ、あのそういうふうに確信っていうのかな、
うん、
あの自信をいい意味でね、
そうですね、
自信を持つっていう、
うん、
あの必ずあの届く人がいる、うん、これを届けなくてはいけない人がいるっていう根拠ないですよね。なぜでしょうか
ね。あ、でもその根拠があるないっていうことよりもむしろこう自分が突き動かされたといいますか、うん、もう何かこう降って湧いてくるものがあってそれがもう今回の例で言うと、うん、ニューヨークに行ったっていうことですよね。でそれがなかったら、まあ、ご縁になったその日本人の方とも出会うことがなかったと思いますし、その個展が開催されるっていうこともなかったと思うんですよね、うんうん。であの周りの方がこう、まあ、無茶だって、まあ、言うの気持ちの方が多分一般的だと思うんですよ。で話聞いた感じだとすいません僕もあの無茶だなって
思いますよね。
すいません、
うんうん。まあ、どなたも、まあ、私自身もですけどニューヨークに行って何百件回っても、うん、冷静に考えてみるとあの多分何百件回って一件話を聞いてくれるか聞いてくれないかだっていう世界だっていうのは分かっていったけど行ってしまったっていう、うん、やっぱ無茶ですよね。
そうですね。ただあの起業をするときに、まあ、副業でもいいんですけれどもすごく大事だなと思ったことが今お話聞いてあったんですね。何かっていうとあのできない理由って探せば山ほど出てくるんですよ。 できない理由がなくなることって多分ないと思うんですよ。起業したいとか副業したいっていうことにおいて特にあの初めての方が起業するぞ副業するぞって言った時に自分が経験したことがないことをやるわけなんでできない理由の方が多いはずなんですよ。で多くの方にお話聞くとそのできない理由があるから今はやりたくてもできませんとか時間がない体力がないお金がない知識がないスキルがない経験がないって。でもその理由がなくなるわけないんで理由がなくならない中でも行動に起こして一歩踏み出さないと欲しい結果って絶対手に入れられないんじゃないですか。で今の本田さんの話ですと日本語しか話せない英語がダメ、うん、ニューヨーク行ったことがない、うん、で交渉も営業の経験がない、うん、それどころか人と話すのもそんなに好きではないのにもうできない理由しかない中で行ったっていうところがやっぱりすごくそういうことがやっぱり成功の第一歩なんだなっていうのが思ったんですね。で もちろんごめんなさいちょっと言い方悪いんですけど無茶って感じるのは経済的にこうリスクがあるとかですね、はい、その辺はあるので、まあ、リスナーの方が起業するときにはそういったリスク管理っていうのはちゃんとしてほしいんですけれどもあのすごく今のお話で、まあ、私含めて勉強になったんだろうなと思うのはできない理由なんてなくなりようがないのでできない中でもできる理由を探したりとかできる一歩を踏み出すというところっていうのはすごくこう大事な学びかなと思ったんですね。
そうですね、はい、あのできない理由じゃなくて、うん、できなくていい理由があったんですよ。
はいはいはい、
だって私営業経験ないじゃないですか、うん、英語もできないじゃないですかニューヨークも行ったことないじゃないですか、うん、とりあえずニューヨークに行ったらトイレはどこですかっていうのと、
はい、
まあ、地下鉄の乗り方だけ教えてもらうっていう状態だったんですけど、うん、もうなんとかでもう何それぐらい何もできないんだから、うん契約も何もそれどこで個展を開くとか、うん、そんなことできなくて当たり前なんですよ、はい、だからもうできなくていいんですよ、うん、
あなるほど。
その代わりあの、まあ、ニューヨークのちょっと地下鉄乗れるようになったでも、うんうん、何かあの全部に断られても営業したっていう、うんうん、断られるっていう経験もできるっていうので、うんうん、あのもちろん旅費もかかります、うんうんけどもっと長期的に考えた時のこの失敗を含めたこの経験値っていうのは次に絶対生かされるはずだなってちょっと今回のニューヨークっていうだけで考えたら もちろん金額的には、うん、お金的には出てしまう方が圧倒的に多いけど、うん、これからの自分の活動ってものを長期的に見た時にはやっぱりこれを通らずこういう経験を通らずにはいけないと思ったし、うんうんうん、と思ったらできないできなくていい理由にしか感じられなかった
なるほどですね
っていう、
まあ、遅かれ早かれ必ず通らなきゃいけない道だし、うん、だったら早い方がってことですよね、
うんうん、絶対肥やしになると思ったから、うん、
あなるほどなるほど、うん、はい、
だって断られて、うん、いや本当に良かったのが断られていちいちへこんでなんてられないんですよ、うん、だってギャラリーの隣ギャラリーですよ、その隣ギャラリーで一つのビルの中にギャラリーがいくつも入ってるとかもある中で、うん、いちいち落ち込んでらんないんですよ、うん、断られたいやサンキューって言って出たらはい次っていう感じだったのでがっかりもなかったんですよ、うんうん、なので淡々と作業のように営業未経験でもこう営業っていうのかな、もう飛び込みっていうのができたっていうだけでもすごく自分の殻を破れたので、それはこれから営業ができるかどうかとかっていうのではなくて、いろんなものに対してやってみるとできるなっていう、まあ一つの経験、そういう意味での経験値にもなるかな、
まあ、なるほどですね、まあ、芸術家でありながら起業家というその観点で考えますと、まあ、今おっしゃった殻を破ったっていうことがまさに当てはまりますよね。まあその営業のスペシャリストになりたくてそんなことしたわけではなくて、あくまでそのご自分が本当に心の底からいいものだと思っている風水芸術をニューヨークで、まあ、多くの人に知ってほしいっていう思いがそういうふうにさせているわけですし、まあ、行動した結果、まあ、幸いにもご縁があったわけですもんね。
おそらく相手の目からも要するにお金のために売りたいとは映らなかったと思うんですよ、うんうん、今思えばなんだけれども、はいはい、やっぱりこの思いを広げたい、世の中にこう影響を広げたいっていう思いの方が多分言語は通じなくても、あ、はい、お金のためだぞとか、うん、本当にまさに営業だぞっていう感じにはおそらく映らなかったはずなんですね、うん、本当純粋にもう心しか出てなかったんだと思うんですよ、言葉は通じなくても、まあ、それもあったのかなっていう、
なるほどですね、すごく大きな学びとか気づきのあるそのお話聞かせていただいたんですね。今回は本田さんに、まあ、風水芸術家としてかつ起業家としてですねお話聞かせていただいた中で、まあ、リスナーの皆さんの役に立つ内容としてですね、例えば今最後におっしゃったようなまあ、お金のため、まあ、もちろんお金のためが悪いわけじゃないんですけれども、お金以上に自分が伝えたい思い入れのある商品を広めたいっていう純粋な気持ちがすごい大事だっていうのも分かりましたし、まあ、そういう夢を持つことだけじゃなくて実際に行動に移すことの大切さ、特にその時に励みになる皆さんの背中を押してくださる言葉としてはできなくてもいい理由っていうのが多分大きなヒントになるかと思ったんですね、はい、すごく聞いていた私自身もものすごく大きな気づきと学びをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で最後に、はい、まあ、PR っていうわけではもちろんないんですけれども、風水芸術ってさっきおっしゃったように夢を叶えるっていうふうにおっしゃっていただいて、まあ、リスナーの方の中には興味を持たれた方もいらっしゃると思うんですけども、もう少し詳しく知りたい聞きたいっていう方いらした場合、まあ、あれですね、本田さん東京の方なんで、はい、なかなかちょっと直接お会いするのがすぐには難しいと思うんですけれども、どんな感じでこうコンタクト取ればいいとかありますか。
例えばインスタグラムで、はい、本田優子って多分調べると検索すると出てくるんじゃないかなと思います。
漢字でですか。
漢字は本田って書いて、
サッカーの本田圭佑選手の本田です。
そうです。
ブックに田んぼ、
そうです、はい、で優子はひらがなで優子ですね。
で、本田優子で検索していただく、
検索すると多分出てくると思います。
インスタグラム、
ね、インスタグラムで、はい、そうするとそこに、まあ、風水芸術とか書いてあったら私です、
うん、そうですね、まあ、何かご興味あったりとか知りたい方はそこにこう、はい、直接ダイレクトメッセージみたいな感じでお問い合わせいただければと、はい、いうことですよね、
は
い、
お待ちしてます、
はい、
ま
あ、その際にはラジオ起業術聞いたというような感じで、はいはい、書いていただくと分かりやすいかもしれないですね。はい、はい、今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組では起 企業の成功の役に立つ情報を配信しておりまして、皆さんのご意見やご質問を募集しております。インターネットで、立志財団で検索していただきまして、質問フォームからご質問をお送りください。その際には、ラジオ企業塾についてと記載いただければと思います。本日は、坂本先生ではなくてですね、本田さんにお越しいただきました。本田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本典子への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。